This is a letter written by the Apostle Paul to the believers in Rome.
これはパウロがこのローマにいる、信者たち、キリストを信じる者たちに宛てて書いた手紙になります。
And we know it's pretty clear that he wrote this from Corinth.
そして、おそらくですね、彼はコリントでこの手紙を書いたということが。
During that three-month period where he was there, it's recorded in Acts chapter 20, verse 3, he was there for 3 months, and that seems to be where he wrote this.
使徒の働きの20章の3節のところで、まあ、彼が、パウロがそのコリントに3ヶ月間いたことが書かれていますけれども、おそらくその期間に書かれたものと考えられます。
This was at the end of his third missionary journey.
それは、パウロの3度目の宣教旅行の、まあ、最後の方でした。
Okay, let's begin. Let's read verses 1 through 7.
はい。では、1章の1節から7節をお読みします。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべ、パウロ。この福音は、神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は、肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主、イエス・キリストです。このキリストによって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のために、あらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。このパウロから、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。
In our day, in our custom, we sign the letters at the end of the letter. So if I have a letter, a couple pages, I want to know who wrote the letter, you immediately go to the last page and you know, you can see the name written there.
今日ではこの手紙を書くときには、その書いた人の名前というのは一番最後にしたためますので、手紙を受け取って誰からかというのを見るときに、手紙を見たときにこれが誰からの誰の差出人かって見るときには一番最後を最初に見るとそこに名前があります。
But in this day they wrote on scrolls and they always put their name at the very beginning.
けれどもこの当時この手紙というのは巻物に書かれていましたので、常に名前を一番最初に書いていました。
Well, Paul here identifies himself, first of all, as a bond servant.
パウロはここで自分自身のことをまず、しもべというふうに紹介しています。
And the meaning of this, he said just しもべ?
キリストのしもべ。
Oh, okay. Well, bond servant, there's a special meaning to the bond servant in the Old Testament.
そしてこのしもべ、英語だとボンドサーバントという言葉になりますが、これは旧約聖書の中では、特別な意味があります。
Now, if a Hebrew became poor, he's out of money, he doesn't know what he's going to do, he could sell himself to a person as a slave. Okay, and he would serve that person as a slave, but the law said they could do that, but the longest anyone could be a slave was 7 years.
ヘブル人が旧約の時代ですね。ヘブル人が貧しくなってしまった時には、自分自身を他の人に奴隷として売ることができました。けれども、このヘブル人の立法によると、奴隷としてその主人に仕えるのは最高で7年間という決まりがありました。
And so he couldn't be held any longer. When the time was up, you had to let him go.
それ以上長くその奴隷を抱えておくということはできませんでしたので、その期間が満ちたらば奴隷を解放してあげなければいけませんでした。
But in Exodus 21, there was a special provision for a slave who didn't want to go. He wanted to continue being the slave.
けれども、出エジプト記の21章のところで、この奴隷がもしその主人から離れたくない、そこから出たくないと言った場合には特別な規定が設けられていました。
It was for the slave who said, "Hey, I like it here. I like serving my master. I don't want to go."
もしこの奴隷が私はここでずっと仕えていたい、私は自分の主人が好きだからここにいたいと思った場合、
And the provision was he could become a bond slave.
その時にはその奴隷は今度はそのボンドスレーブという日本語だとなかなか言葉がぴったりした言葉が難しいんですが、しもべになるということになります。
And his master was to take him and take an awl, a little, and then to pierce his ear, and then that pierced ear would be a sign that he was a bond slave.
そして主人がそのしもべの耳に切りで穴を開けます。でそれによってその奴隷がその主人のしもべとなった、ボンドサーバントとなったという証明になります。
So piercing is in the Bible. Anyway.
ですからピアスというのは聖書に出てくるわけです。
But So Paul said, I am a bond slave of Jesus Christ. He's saying, I have decided that I love Jesus and I want to serve him the rest of my life.
ですからここでパウロは自分のことをこのしもべというふうに呼んでますけれども、ボンドサーバントと言っていますが、これは彼自身が私はイエスが大好きだから、この方にもう一生仕えていきたいというその思いが込められています。
And Paul was this way ever since he first met the Lord Jesus.
そしてパウロはこの一番最初にイエスと出会った時からそうでした。
Just to review, and most of us probably know the story, but Paul used to hate Christians.
パウロの話は皆さんよくご存知だと思いますけれども、以前彼は本当にこのキリストに従う者たちを憎んでいました。
He would persecute them.
彼らを迫害していました。
He would have them thrown in jail.
そして牢に入れていました。
He would have them killed.
また殺すこともしていました。
he even had them tortured. He says later in Acts he tortured them in order to get them to change their to deny Jesus.
また彼らをですね、拷問に合わせて、そして、なんとか彼らがそのイエスを拒絶するような言葉を、否定するような言葉を吐かせるように、そういったことまでパウロはしていました。
And he's on his way to Damascus, and he's got letters of authority. He's a leader. He's got authority. He's up there. He's gonna come down on the Christians that are up in Damascus.
そしてある時、手紙を持ってですね、彼はリーダー的な立場にいましたから、ダマスコに向かって、進んでいました。で、そのダマスコで、そこにいるクリスチャンたちを、迫害するためにその許可を持って行っていました。
And on the road, right as he's walking down the road, suddenly there's this bright light from heaven. He just falls down to the ground. It knocks him to the ground.
するとそのダマスコへ向かって歩いている途中で、ものすごい眩しい光が天から降ってきて、そしてもう彼はそれに打ちのめされてしまいます。
And he hears this voice from heaven.
そして天からの声が聞こえます。
And I'll have Mika read that. That's Acts 9:4 through 6. You can turn to Acts 9 if you like.
ちょっと使徒の働きの9章を開ける方はお開きください。4節、使徒の働き9章の4節から、6節をお読みします。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは、ごめんなさい。
And then after this happened, while this happened, the Lord spoke to a Christian who was living there, Ananias.And he told him to go to Paul.
そしてこの後に今度は、神が、クリスチャンであったアナニアという人のところに現れます。そしてアナニアに対して、パウロという人のところに行きなさいと言われました。
Well, Ananias was afraid. He knew who Paul was.
アナニアは、ちょっと恐れました。なぜならば、パウロがどういう人であるかを知っていたからです。
And then let's look down, just jump down to 15 and 16 and read what the Lord says to Ananias.
で、続けて、使徒の9章の15節16節をお読みします。神が、 主がアナニアに何と言われたかです。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。
Right from the very beginning, Paul knew his calling.
ですから本当に最初の時からパウロは自分の召しというものを分かっていました。
The Lord had spoken to him directly about what he wanted him to do.
主は直接彼に、主が彼に望んでおられることを語っておられました。
Now, Paul's calling was to be an apostle. He was to go and preach the gospel.
パウロの召しというのは、使徒として、人々にこの福音を述べ伝えていくということです。
And that's what was spoken right on the day that that the light appeared to him. Or that was a day right at the very beginning the Lord spoke this to him.
それが、最初にこの主がパウロに現れた日に語られたことです。
And he lived like this constantly.
そして、彼は、それからずっとそれに沿って生きてきました。
From that moment on, he was committed to Jesus Christ.
イエス・キリストに会った瞬間から彼は自分自身を主に捧げてきました。
In his mind, he was a bond slave.
もう彼の思いは本当に自分はキリストのしもべであるという思いでした。
And he never shrunk back. He never complained. He faced hardships, many, many hardships. And he never had this attitude like, What's going on? I'm just trying to help the Lord. And what are you doing, Lord? He didn't complain. He just went forward, and he just knew his calling, and he faced up to it. He even knew that he would suffer.
彼は、
Sorry.
決して、その、召しに対して尻込みすることなく、様々な困難を通っても、一つも文句を言うこともありませんでした。主よ、あなたに従っているのになんでこんなことが起こるんですかと、そんなことは言わずに、ただ、ずっと神が彼に行うようにと言われたその働きをこう成就するために自分自身を捧げてきました。
And for the rest of his life, he was just set. I am going to fulfill this ministry that the Lord has given me.
そしてもう自分自身で残りの一生、私は主が私に与えられたこの働きを最後まで成し遂げると決心をしていました。
To where at the end of his life he wrote to Timothy there in 2 Timothy 4:7. He said he knew he was about to die.
そして、自分がもう地上での命が終わりになると分かっていた時に、テモテに対してこのようなことを書き送りました。第二テモテの4章の7節です。
He says, I have fought the good fight. I have finished the race.I have kept the faith.
第二テモテの4章の7節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。
You know, the truth is, we all have a calling.
真理は、私たち実は、全てのものがそれぞれ召しを与えられています。
Now, our calling is different from the Apostle Paul.
私たちの召しというのはパウロとは異なっています。
But it is our calling.
でもそれは私たちのに対する召しです。
It's just as important.
そしてそれは同じように大切なものです。
And it's just as important that we be faithful to the Lord.
そして、同じように私たちは主に対して忠実であるということが大切になってきます。
Paul is a great example for us to follow.
パウロという人は私たちにとっては本当にこの従うべき良い模範
And you know, he faced lots of hardships, lots of rejection, lots of being thrown off course, but he continued to be faithful.
パウロは本当にたくさんの試練を通り、また、人から、拒絶を受けて、そしてまた道に外されるようなこともありましたけれども、でも彼は常に忠実に主に従い通しました。
In verse 7, he says to All who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
6章、ごめんなさい、ローマの1の7のところです。7節です。 ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
Now, Paul reminds them, first of all, who they are.
パウロはまず最初に彼らがどういうものであるかということを思い起こさせています。
They are loved by God.
彼らは神に愛されています。
They are saints.
そして聖徒たちです。
A saint is a person who has been set aside by God for a special purpose.
この聖徒というのは神によって特別な目的のために選び分けられたものという意味になります。
You are a saint.
ですから皆さんも聖徒です。
And you are loved by God.
そして神様に愛されています。
And this is something we hear a lot and I say it a lot, but it's really true.
これはいろんなところで聞くことだと思いますし、私もここでも何度も言っている、いますけれども、でも実はそのことが真理なんです。
I mean, you're loved by God, not just in a theological sense. You know, God is love and He loves everybody. No, He loves you personally.
神はあなたを愛しておられます。で、これは単なる論理的なこととか、まあ、そう書いてあるから神は愛だからとかそういうことだけではなくて本当に個人的にあなたのことを愛しておられます。
This is what we stand on. This is the foundation of our lives.
これがここに私たちは自分の人生の基礎を置いているわけです。
Now he uses this greeting. He says, "Grace and peace to you."
パウロはここで、挨拶の言葉として、恵みと平安がありますようにと言っています。
Interestingly, in that culture, in that day, even today, the common Jewish greeting was peace, shalom.
興味深いことにですね、まあ、今日でもそうなんですけれども、この当時、ユダヤ人の挨拶というのは、シャローム、平安という言葉をかけて挨拶をしていました。
But the common Gentile greeting at that time was grace.
そしてまたその時代の異邦人たちの挨拶というのは恵みということ。
Cherish. But what Paul does, he combines them together in this greeting.
そしてパウロはここでその両方の言葉をこの挨拶の中に取り入れている。
Interestingly, it's always grace and peace
in that order.面白いのは必ず恵みと平安、恵みが先にその順番になります。
And there is meaning to that because in order to know peace, in order to know the peace of God, we need first comes grace.
そしてそこには意味があります。主の平安を知るためにはまず恵みを受け取らなければなりません。
And it has to be in that order.
ですから必ずこの順番である必要があります。
We can be at peace because we've received undeserved love. God loves me, not because of anything that I do, I just because He does.
私たちは平安をいただくことができます。なぜならば、全く値しないようなものなのに、私たちは神から愛されるというその恵みをいただいているからです。神が勝手にしてくださっていることです。
So I can rest. I can have peace.
だから私たちはそこに安息を覚えることができます。平安になることができます。
Okay, let's read through verse 15, 8
through 15. では、続けて、一章の8節から15節を読みします。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに、神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれて、あなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも 知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。
Now at this point in his life, Paul hasn't actually, he's never been to Rome yet.
パウロのこの人生の中でこの時はまだパウロは一度もローマに行ったことがありませんでした。
So we're not sure exactly who started the church there.
ローマの教会が誰によって建て上げられたのかというのははっきりとは分かりません。
But most people believe that it was probably someone that heard the gospel in some other place and then brought it to Rome.
おそらく、誰か、福音を伝え福音を聞いた人たちがローマにそれを持ち帰ってそこで教会が始まっていったと考えられます。
You remember back in the second chapter of Acts when the Holy Spirit was poured out and the church first began and the apostles began to speak in other languages.
使徒の働きの2章のところで、人々が集まっているところに、下のような炎が現れて、そして弟子たちが、それぞれの国の言葉で話し始めて人々が驚いたというところがあります。
and the scripture said there were people from all over the world, and when they heard this they said, wait, they're praising God, that's our language.
そして、その箇所には、あらゆる国の人々が集まっていたと書かれています。そしてその人たちが自分たちの国の言葉をそこでが語られているのをそこで聞きました。
And you know there were thousands converted that day.
その時に何千人という人がその日に救われました。
Now Rome was the center of the world, center of the civilized world at that day, and people were always coming and going.
当時このローマというのはもう本当に世界の中心地で多くの人たちが出たり入ったりしている場所でした。
The Tokyo of that area, you know, and it was
東京のようなものです。
Paul, when he writes this at the end, he addresses personally. He greets 26 people in the church at Rome.
この手紙の最後のところでパウロは、個人的に、26人の人の名前を挙げていますけれども、ローマの教会の人々の名前ですね。
And he knows these people personally without ever having been to Rome.
彼はローマに行ったことがないにもかかわらず、それだけの人を個人的に知っていたということになります。
So kind of, you can kind of see how it's sort of the, you know, the news moves around, people moving around.
ですから、いかにこう人が行き来していたかということがそこからもわかると思います。
Now, unlike other letters in the New Testament, the book of Romans doesn't address personal problems or issues in the church at Rome.
他の手紙と違って、パウロが書いた他の手紙と違って、この、ローマ書に関しては、個人的な、何か特別な個人的な問題、教会で抱えているような問題を指摘しているということは一切ありません。
Like you look in Corinthians and you see him, he has to address.You know, the abuse of spiritual gifts or what to do about somebody that's in really severe sin and so forth.
例えばコリントの教会に対する手紙などは、もっと深刻な、罪を犯している人の問題について書かれています。
But in this letter, Paul presents a very logical, you know, kind of a step-by-step, presentation of the gospel.
でもこの手紙の中でパウロは非常に論理的に一歩一歩ですね、この福音を述べ伝えています。
And it's really one of the greatest pieces of writing in the world.
そしてこれは本当に世界的にも最も素晴らしい書物の一つだと思います。
And anyway, I think that's kind of neat. God, Paul, when he's writing this, he didn't know that my letters are going to be put together and it's going to be the New Testament, a big part of the New Testament. He was just, you know, walking faithfully with the Lord.
パウロはこの手紙を書いていた時に、自分の書いている手紙がいつの日かこう集められて一つの新約聖書になっていくなんて思いながら書いていたわけではありません。ただ彼は本当に主に忠実に従って歩んで行っていただけです。
I mean, they had problems in Galatia, so he's writing to them and addressing their legalism.
ガラテヤの教会に問題があったので、彼は手紙を書いて、どうすればいいかというその指示を
And the problems in Corinth and so forth.
コリントにも手紙が問題があったので手紙を書きました。
And in his world, these were problems. They were messy things. He was just doing what he needed to do.
で、そういった周りには本当に多くの問題があって、彼はただその中で何をすべきかということをもう彼らに指示を与えていただけです。
But here we see how God knew and God put these together to make this beautiful New Testament. And everything is there that we need.
でも神はそれらすべてをご存知で、そしてそういった手紙をこう一つにまとめられて、新約聖書に収められました。それは一つ一つが私たちにとって重要な役割を果たすものとなっています。
And here in Romans we have the presentation of the gospel very clear.
そしてこのローマの手紙に関しては本当にここにこの福音に関することが一つ一つ明確に書かれています。
Let's read verses 16 and 17.
16節17節を読みします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
Rome was into power.
ローマは、勢力がありました。
Their architecture, their art, all of these things, it all had to do with power. Power was supreme.
建築にしても美術にしても本当に、もう権力の象徴といいますか力がありました。
I think of those movies where they always show the old Rome in the movies. The guys, you know, are all tough and you know, hail Caesar and all this stuff.
映画なんかでも昔のこのローマが題材になっていると本当に頑丈な兵士たちがこう出てきたりしていると思います。
They were into power.
もう彼らは本当に力がありました。
And it was, you know, it's a lot like the world today. People esteem power. Power is kind of like a god.
で、今日でもそれは似てるところがあると思います。人々はこの力、権力とか、そういった勢力とかそういったものに対して、こう、そういったものを崇めようとする傾向があります。
But all of the power in the world.Cannot change a human heart.
けれども、この世のどんなその権力も人の心を変えることはできません。
All the power of the Roman Empire, all the power of whatever, of the empires and the powers of the world today cannot change one human heart. It cannot save anybody.
このローマ帝国のどんな力もまた今日のどのような力もですね一人の心も変えることはできません一人も救うことはできません
And, but the gospel can.
けれども福音はできます福音にはできます
Paul knew this and he knew it from experience.
パウルはそのことを経験からよく知っていました
His own life was a testimony of that.
彼自身の人生がもうその証そのものでした。
You know, when you talk about power, Paul had power.
この力、権力ということに関して言えば、パウロこそその権力を持っていた人です。
He was given all the, he was given the authority from the leaders, and he went and he was good. I'm going to change. I'm going to, you know, he didn't like the situation, people turning to Jesus Christ, and he says, I'm going to see that it doesn't happen. He says, I'm going to use my power to stop this.
彼は本当に上の人たちから力を与えられていて、権威を与えられていて、そしてもう自分が何とかしなければいけない。この人々がイエス・キリストにこうついていく、従っていくのを、もう自分が何とか止めなければいけないとこの力を使って権力を使って何とかしようと考えていました。
But we saw what happened. God just knocked him down.
でも 何が起こったかというと、神が本当にそのパウロを打ちのめされました。
Right in the middle of his stride, he's just walking along and God just levels him.
もうまさにパウロが向かっていこうとしていたその途中に神が彼を打たれました。
And in an instant, he is helpless.
そして瞬間的に彼は全く無力になります。
All he can do is he has to be led by the hand. He's blinded.
もう目が見えなくなってしまって、人に助けてもらわなければ歩けなくなりました。
And God changed Paul completely.
神がパウロを完全に変えられました。
You just look at him, and he became the person who taught the world about grace.
そしてこのパウロという人がこの世界中に恵みを述べ伝えるものと。変えられました。
He's the guy that wrote 1 Corinthians 13, that famous love chapter that people like to have on weddings and all.
彼がまさにあのコリント第一コリントの13章の愛の章と呼ばれるところを書いた人です。もう人々が結婚式に使いたがるようなそういった箇所を書いた。
And he was such a humble man. When you read the New Testament, you read the Book of Acts, and you read his letters, he's such a humble person.
そして本当に新約聖書特に使徒の働きなんかを読みますと、パウロがどれだけこう謙遜な人だったかということがわかります。
And the gospel did that.
福音がそれをしたのです。
And that is power.
それこそが力です。
It says here in verse 17, the gospel is the righteousness of God revealed from faith to faith.
17節のところに、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるとあります。
And then he quotes Habakkuk 2:4, where it says, the just shall live by faith.
そして、続けてハバククの2章4節を引用して、義人は信仰によって生きると言いました。
And this would be the foundation of Paul's ministry, righteousness by faith.
そしてこれこそが、この義人は信仰によって生きる、これこそが、信仰による義が、まさにパウロのこの宣教の土台となっているものです。
Okay, let's read now 18 through 23.
18節から23節を読みします。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら、神について知りうることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。
Paul writes,In a very logical way, much like a lawyer who is presenting a case in court.
パウロは非常に論理的に、この手紙を書いています。もうまるで、弁護士が裁判所で、本当に論争しているかのように書いています。
And in this case, he's presenting his case, his argument that everyone needs salvation.And that this salvation is found in Jesus Christ.
そしてここで、その彼の論拠を、まあ、順序立てて、説明しているわけですけれども、それは全ての人が救いが必要であるということです。
Now from verse 18 all the way to chapter 3 verse 19 he's going to demonstrate that all of humanity is guilty and they are in need of, God, of salvation.
そして18節からずっと3章の19節のところまでパウロは、ここで全ての人間が神の前に有罪であってそして救いが全てのものに必要であるということを、まあ、説明しています。
He's going to present this argument, and it's going to go right up to verse 19, chapter 3, 19, where he says, "Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may be become guilty before God."
ずっとその3章の19節に至るまで、論争していくわけですけれども、そして最後に、この19節のところでこのように言っています。
God,
さて、さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。
God has a case against mankind.
神は、この人類に対して、まあ、反論をされました。
The whole world is guilty and in danger of the judgment of God.
この全世界は神の裁きに対して有罪であって、あ、ごめんなさい、全世界は有罪であって、この神の裁きの中にの神の裁きの中にあるというその危険を持っています。
Now God is love.
神は愛です。
He loves the world.
神は世を愛しておられます。
But he's a holy God.
でも同時に清い方です。
He can't just ignore sin.
罪をただ無視するということはできません。
A righteous God has to do something about the unrighteousness in the world.
義なる神はこの世の不義に対して何かしら行動を取らなければいけません。
Now, verse 20 states that God's invisible qualities, His invisible attributes, are clearly seen.
20節のところで神の見えない本性ははっきりと認められるということが書かれています。
Now, when you look at this world and you just look at the creation, it is obvious, even if you don't have any scientific background, just the any person looking at it, it is obvious that it was created.
この世を見ますと、この作られた被造物を見ますと、どんな人でも、たとえ科学的な背景を持っていない人であっても、もう明らかにそれが作られたものであるということが分かるとわかるはずです。
It's a miracle of design, intricate design.
これはもう本当に設計の奇跡がそこにあります。
And so the obvious question to anyone, the obvious question is, well, who created it?
ですから明らかな質問というのはそれに対する明らかな疑問はじゃあ誰がこれを作ったのかということです。
And that's an obvious question that should come into any person's mind.
これはどんな人にもどんな人のうちにも湧いてくるべき疑問であるべきです。
When I look at the world, it seems so obvious. It's the design is so incredible.
もう本当にこの世界を見るときに私はもう驚きます。このデザインのなんて言うんでしょうね、その設計を見ると本当に驚くしかありません。
And I'm not really great in science, but when I read a little bit of science and I learn a little bit more about how things operate, I just immediately is wow, that's amazing what God has done.
私はもちろん科学者ではありませんけれども、でも、少しでもその科学的な情報を得ると、見たり聞いたりすると、もうそれだけでも、あ、なんてすごいんだと、神様が作られたものはなんてすごいんだというふうに思います。
But as you know, the majority opinion in this world right now is that it was not created, that everything just happened by chance.
けれども、皆さんご存知のように今この世の多くの人たちは、これらが作られたものではなくてただ単に偶然にそこに起こったものだという考え方が、まあ、
And you wonder why would these brilliant people not be able to see the obvious?
なぜこの賢い人々がもう本当に明らかなことに対して目が曇らされているんでしょうか。
Why couldn't they see design? It seems obvious.
なぜ彼らはこの設計を見ることができないのでしょうか。もうこれは本当に明らかなものなので。
And the answer is here.
でも答えがここにあります。
Verse 18 says the truth is suppressed because of the unrighteousness of man.
18節にあるように、この真理が実は、人間の不義によって阻まれているということが書かれています。
the core problem, the basic problem, it's not a matter of scientific theories or discoveries that need to be proven. It's a problem of the human heart.
問題の本当の核心の部分というのは、これは、科学的な理論だとか発見に関することとかそういったことではなくて、人の心、これが問題です。
That's the main problem.
それが一番の大きな問題になります。
The human heart is in rebellion against God.
人の心というのは神に反抗します。
It doesn't want to submit to God.
神に対して服従したくないわけです。
And if one accepts, if you accept the fact that the world is created, well then, of course, you need to accept the Creator. And men do not want to do that.
当然この世が作られたものであるということを認めるのであれば、その作った方、創造主を認める必要が出てきます。で、人はそれをしたくないわけですね。
Now, generally speaking, I have respect for the scientific community.
一般的に、私は本当に科学者の人たちというのを尊敬しています。
And I notice that normally they...Scientific community will not accept a theory until it is significantly proven, and it takes a lot of proof until they will say, "Okay, this is what we believe."
通常この科学者の人たちの世界では、ある学説に対してそれがもう本当に完全に証明されるまでは、なかなかその説を受け入れないという、そういった体制があります。ですから本当に何度も何度もいろんな実験をして試して証明された上でやっと私たちはこのことをこう信じますというふうに宣言します。
Often after the normal people believe it's true.
大抵それはもう普通の人たちが他の人たちがほとんど信じているようなことを最後に、まあ、彼らは
Now, I remember way back when they came out and one day the scientists they okay we, it is conclusive we have shownThrough our studies that cigarette smoking is bad for your health.
もう何年か前ですけれども、本当に散々経ってからこの科学者の人たちが私たちは結論として、この喫煙が健康に害を及ぼすということをここで発表しますというふうに言います。
And when they made this announcement, people kind of laughed because everybody knew that anyway.
で彼らがそのようなアナウンスをしたときに、まあ、人々はちょっとこう苦笑してしまったわけですね。失笑しました。なぜならばもうみんな世の人たちはそのことを知って当然知っていたからです。
Same was true with the relationship between cholesterol and heart disease.
同じように例えば、コレステロールと心臓病の関係についても同じです。
Now it had been suspected that cholesterol caused heart disease, but the scientists waited until their studies were finished and then they announced, yes, we have conclusive proof that cholesterol is a factor in heart disease.
このコレステロールと心臓病に何らかの関連があるんじゃないかということはずっと疑われていましたけれども、でも彼らは本当にそれを何度も何度も検証を重ねて最後に私たちは関連性を認めますというふうに
言われます。 And I kind of laughed. We knew that.
で、まあ、人々はもうその時点ではああもうそんなこと分かってるよと。
But they didn't want to rush to judgment. They want to be sure that they have conclusive, logical proof that it's true.
でも彼らにとっては本当にそのしっかりと論理だってその証明されていなければなかなかそれを承認することができません。
And normally science operates that way.
でそれが通常この科学者たちが行っている、まあ、プロセスです。
But that's why I find it so strange that when it comes to this theory of evolution, man, they have no proof, no conclusions, but they just jump on it.And not only do they jump on it, they're defensive against it. Don't you dare question our theory of evolution.
ですから私は本当に不思議に思うのは、この科学者の人たちが進化論に関しては特に何のはっきりした証明もないのに、もう勝手にその結論に飛び込んで、そしてもうそれを信じて、むしろその進化論を弁護する側になって、疑うような人がいればもう本当に攻撃的になってきます。
And what's, why? Doesn't that seem strange?
なぜでしょう、なんかおかしくないですか。
And here is the reason. It's a problem of the heart.
でもここに理由があります。これは心の問題なわけです。
Men do not want to believe in God.
人は神を信じたくはないのです。
They want God out of their lives.
彼らの人生から神を追い出したいんです。
And that's what evolution does.
それが進化論がしていることです。
Verse 23 says, And they exchanged the glory of incorruptible God into an image made in corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things.
23節に、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたとあります。
People have a strong desire to worship.
人は実は何かをこう礼拝したいという強い願いを持っています。
I mean, everybody does.
全ての人が持っています。
And if you don't worship God, there's still that desire, and people will start, they'll want to worship something, and they start to worship the creation.
神を拝まないのであれば、何か別のものを拝みたいというその願い、願望があって、そして、人はその被造物を拝む対象としていきます。
And, well, let's move on. Let's go to verse 24 through the end, through
32. 24節から32節を読みします。それゆえ、神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。
The result of rejecting God is this downward spiral. It's like a progression into sin.
この神を拒絶するその結果というのは、もう本当に悪循環にこう陥っていって、もう罪に向かってどんどん前進していっています。
And the cause, it all starts with the rejection of God and His truth.
その原因は神と、そしてその真理を拒むところから始まっています。
Because people exchange the truth of God for a lie, then it says God gave them up, okay? And he let the people go that way.
人々がこの真理に変えて偽りを真理に変えてしまったので、神は彼らをもうその偽りの中に引き渡されてしまいました。
These verses seem so relevant to the day that we're living right now.
今読んだ箇所というのは、今日私たちが生きているこの社会に非常に関連していると思います。
Notice here, Paul uses homosexuality. Specifically, here he talks about homosexuality. He uses it as an example.
特にパウロはここで、例としてこの同性愛を取り上げて 説明しています。
Says in 26 and 27, their women exchange the natural use for what is against nature. Likewise, also men, leaving the natural use of the women, burned in their lust for one another. Men committing what is shame, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty for their error which was due.
26節27節で、女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。
Homosexuality is a sin. It's not only a sin against God, it's a sin against nature.
この同性愛というのは、神に対する罪というだけではなくて、自然に対する罪でもあります。
The Bible is very clear. It's black and white. There's that homosexuality is wrong.
聖書は非常にはっきりと伝えています。もう白か黒かはっきりしています。同性愛は間違っています。
In the Old Testament, it's called an abomination.
旧約聖書の中ではこれは忌み嫌うべきことというふうに呼ばれています。
And we see here in the New Testament.What is written about it.
そしてこの新約聖書の中でも今読んだようにこのことが書かれています。
And the reason I really want to point this out is because the day in which we're living, this has been, people are trying to change this truth and blur it and make to where it seems like it's not even there in the Bible.
なぜ私がこのことを指摘しているかというと、今日私たちが住んでいるこの時代の傾向として、本当にこのことがもうどんどんどんどんこの真理が曲げられていって、もうまるでこんなことは聖書に書かれていないかのようにこう語られてしまっているからです。
And you will find even people who call themselves Christians will argue this. Well, there's nothing, it's not wrong, and you shouldn't say it's wrong.And they may even attack you as saying, you're not Christ-like. What are you doing judging? Jesus told us to be loving.
そしてクリスチャンと言っている人たちですら、この同性愛が間違っているとは言いません。そしてこれは何も間違いじゃないと、何も悪いことなんかないというふうに言って、そしてこのことが間違っているというクリスチャンに対して、その人たちはもうキリストらしくないと、キリストに従う者らしくないんじゃないか、キリストは愛しなさいと言って裁きなさいと言ったわけじゃないでしょというふうにもう非難さえするようになっています。
And it's true, we are to be loving.
でもちろん私たちは互いに愛し合うべきです。
But I see Christians getting intimidated and getting just almost to where they're notThey can't see that this is the truth. This is what God says.
でも多くのクリスチャンたちが本当にこのここに書かれてある真理を見ることができなくなっていると思います。神はここで真理を語っておられます。
In America, I say that because I watch a lot of American news, and with the internet, I'm watching, and I'm sure in Japan we'll have the same issues.
私はよくインターネットを通してアメリカのニュースを見ているんですけれども、まあ、日本でも同じような問題がおそらく起こっているんじゃないかと思いますが、
Because oftentimes in issues like this, other countries follow America.
こういった問題に関してはよくですね、他の国々がアメリカに追随するということがよく起こるからです。
But these days, it's very common on the news if they'll find a statement by a politician, somebody who's running for office, a Christian who's running for office, for example, and they'll find where some years ago they said that homosexuality was immoral, and they'll approach them as if they've caught them doing something evil. You said this. Now, are you going to back up what you said? And the people are kind of scared.
例えば、ある政治家がアメリカでですね、ある政治家が例えばこの同性愛は、不道徳であるということを公に言ったとすると、もうそれに対して人々が本当に首根っこを捕まえたかのようにもう非難をして、そして、 まるで、何か本当に、もう間違ったことをその政治家が行ってしまったように、ここぞとばかりに責めます。でそれを見て人々はまた恐ろしくなってしまうわけです。
And what I think is it's so important that we just stand on the truth.
でも私たちは本当に真理に固く立つということが非常に大切です。
I mean by stand on the truth, just know what's true.
この真理に立つということは何が真理かを知るということです。
Because the power of the devil is in a lie. That's how he wants to control people, to get them to believe lies.
なぜならば、この悪魔の力というものがそこにあって、そして悪魔は人々にこの偽りを信じ込ませようとしているからです。
And when I look at this issue, I recognize one very powerful lie that the devil has foisted, that he has put upon the earth.And people believe it.
この、課題に対して、悪魔が本当に、この世に人々に信じさせようとしている非常に大きな嘘があると思います。
And this is the idea that homosexuality is something genetic. It's what you were born that way.
それは何かというと、この同性愛というのは生まれながらにしてそういうふうに生まれてきたんだと、先天性のものであるという考え方です。
And if you even question that, it's like going against evolution. It's like you're not saying it's a choice. You know, it's like they get mad, they get after you because that is a strong lie that people want to protect. I'm sorry.It's a very strong lie. Okay.
それは非常に強い嘘であって偽りであって、誰かがこれは選択なんじゃないかと、同性愛というのは選択するものなんじゃないかという、そういった反論でもしようものなら、もうそれに対して非常に大きな反対の力が働いています。
And like all of the lies of the devil, they are very cruel.
そして、悪魔の偽りはすべてそうであるように、非常にこれも残酷な嘘です。
Because if a person who struggles with homosexuality believes this lie, this is who I am, this is my identity, they're going to read the Bible, they're going to read this first chapter of Romans and think, well, God hates me.
なぜならば、もし、その同性愛にで悩んでいる人がそのサタンのこの嘘を信じてしまっていたらば、この聖書を開いて、このローマの一章のここの箇所を読んだときに、あ、自分は神から嫌われてるんだと思ってしまうと思います。
And they're going to think, I don't want to go to the church. They hate me.
でも私は教会には行きたくない。もう彼らは私のことなんか憎んでるから。
And that lie just cuts them off from salvation.
そしてその偽りが、救いからその人を引き離してしまうことになります。
And I want to say this speaking to church, those of us that are Christians, because sometimes when I listen to Christians, I think the Christians even believe that lie.
私は今これをこの教会に対して語っているのは、私は信者に対して語っているのは、なぜ信者の中にもこのサタンの偽りを信じてしまっている人が中にはいるからです。
And they talk about homosexuals as if they are cursed or people that are beyond salvation, that they're evil innately. I mean, by that I mean that they're more evil than they're like a separate species of people, a separate type of people.Yeah, and some people act like homosexuality is something somebody can't be saved from.
そしてそのクリスチャンの中には、その偽りを信じてしまっているクリスチャンの中には、もうこの同性愛というのが本当にもう救われることのできない非常に大きな罪であるというふうに信じてしまっている人もいます。
But as the Bible teaches, and the truth sets us free, and that is that homosexuality is a sin, along withother sins.
でも聖書は真理を語っています。そしてその真理は私たちを自由にします。同性愛というのは罪だとはっきり聖書は教えていますし、それは他のあらゆる罪と同じように罪の一つであるということです。
And the Lord wants us to repent of that sin.
そして主はその罪から私たちが 悔い改めることを望んでおられます。
Now there are people that have strong urges, and I wouldn't deny that.
ある人たちには本当に強い衝動が内側にあるということを私は否定しません。
And I don't know, it could, who knows where it came from.
で、それがどこから来たのかは誰もわかりません。
But that's not that important because people, this world is a messed up place.
でもそれはそんなに重要なことではありません。もうこの世はすでにもう本当に混乱している世の中です。
People have strong urges and desires and thoughts about all kinds of evil stuff.
人々はさまざまな衝動とか本当に欲望とか思いとかそういったものをいろいろなことにいろいろな分野に関してそういうものを持っています。
But we don't act on it.
でも私たちはみんなそれに従って行動するわけではありません。
And it's not our identity.
It's not our identity. それは私たちのアイデンティティになるわけではないということです。
It's something that, like other sins, we can be free. God can take it away. God can change our lives. That's the whole point of the gospel.
他の罪と同じように神はそれを取り除くことがおできになります。そこがこのゴスペル のもう本当に基礎となるものです。
Anyway, I spent a lot of time on that, but I think you see it. It's a part of the world. It's right in front of us today. It's facing us. You know, this issue of homosexual marriage and the homosexuals, you know, they're getting married. They want the rights to get married. There are pastors that get sued.Because they don't want to perform a homosexual wedding.
まあちょっと長い時間使ってこのことを説明していますけれども、本当に今日この同性愛というのが非常に世の中に広まってきていると思います。そして同性愛の人たちがその同性愛結婚を認めるようにというその権利を主張してみたり、またその結婚式を挙げたくないと拒んだ牧師さんを訴えたり、そういったことが実際に起こっています。
Anyway, I don't think we need to be emotional, and that's not my point. Or that we, in fact, when we stand on the truth, we can see clearly. We don't have to fall into this.You know, one swing one way or another. We don't have to hate homosexuals. We don't have to condone them. We just stand on the word of God.
私たちは本当に感情的になる必要はありません。ただこの真理に固く立つということです。同性愛の人たちを憎む必要もありませんし、本当にただ私たちは真理を知ってそこに立つということが大切です。
Okay, well, I'm going to wrap it up here. The last verses, he goes and then he talks about other sins, and he gives a whole list of the sins.
そして最後の方にパウロがもう本当にさまざまな種類の罪についてこうリストを挙げています。
I know when I've been sharing the gospel here in Japan.One of the things that I find is challenging is the word. I'm not a great Japanese speaker, you know that, but the word tsumi.
私はこの日本に来て宣教を始めて、なかなか難しいなと思っていることが、日本語で罪という言葉です。私自身そんなに日本語まだ堪能ではないんですけれども、この罪という言葉を使うのが非常に難しいと感じています。
I mean, sometimes it's kind of got the meaning of a criminal or a law breaking, you know, breaking civil law or something like that.
時にこの罪っていうと、なんか本当に犯罪とか法を犯すこととしての意味で囚われてしまう。
And so talking to somebody about their need for the gospel, or describing sin, sometimes it's kind of challenging.
なので誰かに対してその罪があるから神の救いが必要であるということを伝えたいときには本当にそこにチャレンジがあります。
But here, Paul, I think anybody that looks at what Paul's relating can say, yeah, okay, I understand, I got you.
でもパウロがここにこう挙げてくれているこのリストを見ると誰でも何かしらこれが当てはまると思います。
We understand.
これを読んで、あ、そういうことか。罪とはそういうことかということが理解できるんじゃないかと思います。
The problem is rejection of God.
問題は神を拒むということです。
And remember, that's the problem between that's the cause of all the problems in the world.
そしてそのことが神を拒むということが実はこの世のすべてのあらゆる問題の、スタートにあります。
All of the suffering in the world can be traced back to this.
この世のあらゆる苦しみというのはすべてここに行き着きます。
So in this case, in this part of the scripture, again in Romans, Paul is right in the middle. He's making a case for the guilt of mankind.
この手紙の中でパウロは、本当に、人類のこの持つ有罪に関して、非常に力強く、論じています
。 And it's not the most cheerful part of scripture.
これは本当に楽しい章では決してありません。
But you know, it's very necessary to start here so that people can understand salvation.
でもここからスタートすることは非常に重要なことです。これによって人は本当に救いの必要性というものを分かることができるからです。
人
々は自分が救われる必要があるということが分からない限りは救い主を探すことはできません。
But where this is leading is salvation in Jesus Christ.
でも、
Where Paul is leading right up to the salvation that's in Jesus Christ.
でもパウロはここで人々をこのイエスにある救いへと導いています。
Because God loves us deeply.
神は本当に深く私たちを愛しておられます。
I mean, He loves the world. He loves people deeply. I mean, deep enough to hurt when He sees.The suffering that they're going through.
この世を本当に愛しておられて、そして、本当に人を愛して、もう自分がその罪を見るときに、人の犯している罪を見るときに、本当に心を痛めるほど私たちを愛してくださっています
。The Bible says God wants all men to be saved.
聖書は、神はすべての人が救われることを望んでいると書いています。
He came downAnd he interrupted this darkness, this spiral, this out of control. He interrupted it. Jesus came down into this dark world and he cut it off. He provided a way off that roller coaster.
イエスはこのもう本当に罪の暗闇の中に真ん中に降りてきてくださって、そしてこれを遮って断ち切ってこの罪のこの暗闇を断ち切ってくださいました。
Praise God for Jesus, the salvation that's in Jesus.
本当に、このイエスによる救いに対して神を褒めたたえたいと思います。
I love that image in the book of John. Light shone in the darkness. He, it's like we're in darkness and this great light comes down.
ヨハネが描写したようにもう本当にその暗闇の中に光が差し込むというその絵が私は本当に
Not only that, the Bible says he shines his light in our hearts. He brings this light into our hearts.
それだけではなくて、主は本当にその光を私たちの内側に与えてくださって、私たちの心から内側から光るようにしてくださいました。
The power of God, the power of the gospel.
福音の力です。
To change darkness to light.
それが暗闇を光に変えることができます。
All right. Well, I went kind of a long time this morning. Let's pray.
今日は長くなりました。お祈りします。
Lord, we are so thankful for Jesus.
主よ、イエス様を本当にありがとうございます。
Thank you, Lord, for not leaving us alone in the darkness.
私たちをただ暗闇に置き去りにされたのではないことをありがとうございます。
Thank you for shining your light in our hearts.
私たちの心にあなたの光を輝かせてくださることをありがとうございます。
Thank you that you loved us enough to do that.
私たちそうなるようにそれほど私たちを愛してくださったことを感謝します。
And Lord, we pray for that same love as we look out at this world, that we would have the same love that you have for it.
私たちがこの世を見るときに、あなたが私たちに 持ってくださっているその同じ愛で世を見ていくことができますように。
Help us to look at people that are struggling under this burden of sin and the pain that comes along with it to have compassion for them.
本当に罪の重荷に苛まれている人たちを見るときに、どうかあなたのその憐れみをの心を持って見ることができますように。
And so, Lord, just use us to be your ambassadors.
主よ、どうぞ私たちをあなたの大使として用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。